稲子のレインボーマジック。
アロハ、今週も稲子のレインボーマジック、始まり始まりです。また監督トーク。実はですね、稲子今日お休みでおります。ちょっと体調不良につき、今日も監督のワンマントークということになりました。稲子の声をね、待ってた方、残念だと思いますが、しばし私の独り言にお付き合いください。最近私車を、買い替えまして、ちょっとね、以前乗ってた車よりちょっとだけグレードアップして車を購入いたしました。そんなにいい車じゃないんですけれどもね、この夏が終わって秋になって新しい車になって、ちょっとどこかね、出かけたいと思ってます。まあね、いつもは温泉で結構ねスパを行っておりますが、たまにはどっかにね美味しいもの食べに行きたいなと思ってます。まあ車はですね、そうですね、男にとって見るとなんかこう夢の乗り物というか、自分の部屋というか、私仕事柄あちこち行くんですけれども、食事も車の中ですることが多いんです。実はね、お弁当買って食べてみたりとかね、で車の中でテレビ見てみたりとか、動画見てみたりとか、あと音楽をね大音量で聞いてみたりとかね、非常に自分にとってのね、こう密閉された空間といいますか、まあ、最近ではね車の中でサックスをね練習したりもします。行きつけのカラオケ屋さんが大量閉店に伴い、自分の練習場所を失っております。ということでね、新しくグレードアップした車に乗って、仕事も、遊びも、この秋ちょっと過ごしていきたいと思います。今月の曲は稲子&T ケンジでビートナイト。
頬にかかる髪の一筋を、あなたの大きな手のひらがかき上げ、瞳閉じるキスのローローグ、私
私、監督 P ケンジでございますが、別名を T ケンジ、サックス機の T ケンジでございます。この T というのはテナーサックスの T なんですけども、このビートナイトという曲でね吹いているサックスはアルトサックスといってね、非常にポピュラーなサックスの中でも一番ポピュラーな、サックスで、私は仕事以外ではほとんど吹く機会ないんですけれども、なんかこのビートナイトという曲をね聞いた時にこうアルトサックスのね響きが合うんじゃないかなと思ってね、この曲にはアルトサックスを吹きました。なかなかね吹く機会ないんですけれども、なんかね楽しく録音できました。
耳元かすめる曲はあるベートのリズムはシクティミー、どこかに潜んでる黒い影、過去から私を。
今月の曲 はミヤコ&ティーケンジでビートナイトでした。監督の独り言コーナーというわけでね、今日はね、私監督 P ケンジ一人で収録をしております。なかなかね、一人でねこう喋る機会もないんですけども、今日は自分の好きなものをねちょっとこうランキング形式にしてね話してみようかなと思います。まあ、好きなものっていろいろありますけど、まあ、食欲の秋なので、今食べたいものランキングみたいなことをやりたいと思います。それでは第10位、ドドドドドドドドドドドドドドドン、ですね、ハードロックカフェですね。ハードロックカフェっていうのは、そうですね、まあ、アメリカンスタイル の、 食事をするところで、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、まあ、東京でいうと今あるのかな、上野、六本木もあるのかな、もう最近で、ね、1、2ヶ月経つとどんどん変わっていくんで何とも言えませんが、上野にねよく、行っておりまして、そのハードロックカフェでね、がっつりお肉を食べるとね、ハンバーガーをがっつり食べる、ね、かなり量がねガツンとこう値段もガツンとするんですけれども、もともとはねこう海外でね、ラスベガスに行った時かな、ハードロックカフェに行きまして、そこでね、そのお店の存在を知り、日本にこう帰ってきた時にね、なんやあるやんかと思って、行くようになりました。まあ、そうですね、非常におしゃれなお店で、外国人の方も日本人の方もたくさんいらっしゃいますけれども、まあ、大繁盛しております。ただし、ね、ハードロックカフェっていうだけあって、かなり音響設備うるさいです。なのでまあ、大きな声で喋んなきゃいけないので、かなりしんどいかなと思いますけれども、一回行ったことない人は行ってみてください。そして第9位、ドルルルン、トニーローマ。ですね、これ元々のお店どこかちょっと私も忘れましたけれども、ハワイにもねあるね、これもまたハードロックカフェと、似たような感じのハンバーガーとかね、まあ、お肉、シュリンプ、いろいろね、チキンとかね、いろんなものを食べさせてくれるお店で、まあ、ここはねもう本当美味しい。自分が頑張った時のねご褒美で、食べに行くことがあります。場所はですね、幕張の WBG ってやつですね、ワールドビジネスガーデンね、ここにね年に1回ぐらい行けたらいいかな。ランチタイムをね、もうやっておりますけれども、まあ一番安いのでハンバーガー、まあでも1000円ぐらいしますよね、普通ね、今時ね、ちゃんとしたところはね、あとはもう、まあ、3000円ぐらい、お金かかってしまいますけれども、まあそういうものをね食べて、元気にまた仕事頑張ろうってね頑張っております。そして第8位、ドルデン、ですね、ディズニーシーの、あれなんてお店かちょっとわかんないんですが、船の方の、食べ放題のお店です。私ディズニーランド好きで、シーもランドも行くんですけれども、なんて言ったってエビフライ大好きなので、ディズニーシーのエビフライが食べたいがゆえに、ディズニーに行ってしまうというねぐらい、好きです。もうね、行くとね、最初はね3本ぐらい取るんだけど、またおかわりしに行って、また2、3本、まあもちろん他の食べ物も食べてますけれども、でまたおもむろにおかわりしに行って、また3本ぐらい食べて、まあ10本か15本ぐらいは必ず食べてしまうぐらい、好きな、エビフライがねたくさんあるので、ついつい行ってしまいます。 そして第7位、ドゥルーダン。そうですね、これ東京というお店でございます。もうさっきからねお話してるとちっともね日本のお店が出てこないんですけども、今回も、これね中国系のお店だと思います。まるでジャッキー・ジェーンとかね、ユンピョウとかね、サムハン・キンポとかね、出てきそうなお店で、まあ、とにかくなんかこうパスポート使わないで海外に行った気になる、しかも上品な中国の料理を食べられる。これね車ですぐなんですけれども、うちからたまにね半年に1回ぐらい行きたいなと思ってるお店です。そして第6位、ドゥーデン、串揚げでございます。これは日本の食べ物と言っていいんじゃないでしょうか。チェーン店でね、例えば90分食べ放題とかね、2500円とかね、3000円とかでね、今時だとね、いろんなところにあると思いますけれども、やっぱりね、なんていうの？カウンターに座って、お任せでみたいなね、こう、お店の方が順繰りにね、いろんなね、もう技をこう、使いながら美味しいのを食べさせてくれる。もう非常に高いんですけれども、次何が出てくるか分かんないわけですよ。だからもうお腹いっぱいでやめたいんだけど、次何が出てくるかな、もう苦しいんだけど、もう一歩お願いしますみたいなね、ところで頼んでしまうと、また美味しいのが出てきてね、それを食べると、いやもうそろそろ次で おしまいにしようと。でつまりストップをかけないと、ずっと延々に串揚げがねどんどんどんどん出てくるんです。だからもうカウンターに座って食べるぐらいなので、腕のいい職人さんがこうやってくれるのですごく高いんです。なんだけれども近所なんで最近ちょっと行ってないんですけども、1年に1回ぐらいは串揚げをね食べたいと思ってます。はい、そして第5位でございます。ドゥルーダン、シェラスコね、一時期ねブームになってるかと思いますね。場所はまあ丸ビルとかね、新丸ビルですか、あと六本木もあるのかな、でも新丸ビルのシェラスコ来ましたね。もうとにかくね、次から次へとねいろんな部位のお肉が出てくるわけですよ。もう食べきれないぐらい、もちろん鶏とかねありますし、野菜もなんかねそういうものもこう食べ放題なんですけれども、お肉食べたさに、まあ、かかりんっていうかな、お店の方がね、外国の方が、串に刺さったお肉をね、テーブルまで、運んできてくださって、そこで切り分けてくれると。食べ方も面白いんですけども、味も素晴らしい。もう値段も張りますけれども、これはね、もうね、5年に1回ぐらい、ちょっと食べたいかなと思っております。もうなんといってもね、お肉食べすぎてね、お腹いっぱいになるでしょ。そうすると途中でね、パイナップルを焼いたやつが出てくるんですよ。で最初は焼きパイナップル、うん？ってこう思ったわけです。つまりね、ハンバーグの上にパイナップルが乗ってることが許せなかったんだけれども、焼きパイナップル別ね、お腹いっぱい、もうお肉でお腹いっぱいなと思ってても、あれは食べれる。で食べるとまたお肉食べたくなると言ってね、素晴らしい焼きパイナップルを食べにまたね、近々行きたいと思っております。この辺でちょっと曲に行きましょう。ネコ&ティーケンジでロンリーアゲイン、クリスマスの曲です。ちょっと早いんですけれども、
でも一人ぼっちの
去年作ったアルバム、ノエル、ラブイズフル、ね。まだ9月なんですけれども、12月になったら、もうね、皆さんにこの曲を聴いてもらいたいな。もう11月にはね、街ではもうクリスマスね、曲かかり始める頃だと思います。もうね、それよりもう2、3ヶ月。もうね、すごい早いんですけれども、ぜひね、アルバム持っていない方は、ぜひご購入を検討してください。宛先はですね、ineko.rainbow@gmail.com まで、アルバム希望、タイトル、ノエル、ラブイズフル、希望と書いて、メールしていただければと思います。
季節めぐると今さのように去年の傷がもう一度痛むの今もあなたが好き今年もあなたが好きでも一人ぼっち
さあ監督の食べたいものランキング後半戦です。次は4位ですね。ドゥルルルルデン向島。ですね、知ってる方は知ってると思うんですけれども、千葉県は豊海海岸にあります、向島という、まあ焼き浜とか、そういうものをね、イワシの丸干しとかね、そういうものを食べさせてくれるところで、これはね、私ね、大学生の頃から、まあ今からうん十年前ぐらいからもちょっと行きつけにしておりまして、ね、貝とかね、魚苦手な人はちょっと難しいかとは思うんですけども、こうね、海をこう見た後に、焼き浜を焼きながら、こうね、ビールでも飲みながらとね、とても楽しいところでございます。もうね、かなりの回数行っておりまして、で昔はね、仕事で使ったりなんかしてもしておりましたけれども、最近はね、もう全然行けてないんですけども、このね、台風がねちょっと多いとね、なかなか海の方にもね、足伸ばしづらいですけれども、もしもし、千葉県の方にね、お越しの方は豊海海岸に行きまして、向島に行って焼き物を食べて、焼きおにぎりなんかを食べて、ビールなんか飲みながらこうひとときを過ごすっていうのもいいかもしれませんね。 そしてそろそろ後半戦になってきておりますけれども、次がね、同率2位でございます。ドゥルルデン、同率2位、一つ目はドイツ村、東京ドイツ村でございます。そして、同率2位のもう一つの場所はマザー牧場でございますね。で、これね、両方ともね、まあ、焼肉ですね。ジンギスカンとは書いておりますけれども、もちろんラム、ありますけれどもね、豚肉とかね、焼肉、自分でね、食べたいものをね、お皿取ってきて、お金払って、自分たちで焼いて食べるという方式でございまして、ちょっと前にもね、このラジオの中でね、ご紹介はしましたけれども、とにかく焼肉が好きなんだなと。これね、さっきね、10位からずっとやっておりますけども、肉ですよね。ハードロックカフェでしょ、トニーローマでしょ、 で、まあ、ディズニーシーのエビフライは別にして、まあ、東京も別か。で、串揚げもまあお肉でしょ。もうとにかくね、多分焼肉が一番好きなんじゃないかと。で、私学生の頃焼肉屋でね、バイトしてて、もう、毎日焼肉食べてたぐらい焼肉好きで、いまだにこう、ね、マザー牧場、ドイツ村、行きたいなと思っております。天気がいいから、良くなったら行きたいな。そして、堂々第1位、ドルーデン、いきなりステーキ。いきなりステーキって皆さんご存知ですか？最近ちょっとね、割と話題になっておりますけれども、1グラム7円とかね、6円とかね、あ、値段があって7円以上か。1グラムいくらで、まあ、例えば自分が200グラムとかね、300グラム食べたかったら、その値段を目の前で切ってもらって、お金を払って、焼いてもらって食べるというね、いきなりステーキ。まあ、千葉ですと、メッセですね、幕張メッセ付近にあります。そして、ニュータウン、千葉ニュータウンのイオンモールの中にもあります。で、都内ですとちょっと私わからないので、ウェブ検索して、もらえるといいかと思いますが、基本的にはこれね、立ち食いなんですね。座るとこないです。立席です。もうね、みんなもお肉にかぶりついて、で、とにかくね、美味しいです。もうね、多分いろんなのあるんですけど、ランチタイムのランチサービスとかね、お肉ありますけどもね、リブが一番美味しいです。とにかくリブ食べてください。で、一応基本は 300g 以上となっておりますけれども、一応受付でそんな食べれないので、180でとかね、200でって言えば、看板には出てないんですけども、たまに切ってくれるお店もあります。まあ、立ち食いだからちょっとせわしないんですけれども、たまにね、その千葉ニュータウンのように、フードコートに入ってる場合、この場合は、実際にフードコートで座って食べれます。で、幕張の場合はもう全くの本当に立席で、昼時はやっぱり会社員の方は、ね、いっぱいになります。で、混みますんで、ちょっとね、時間を避けられるか、いいかと思います。もうやっぱね、肉ですわ。はい、ということでね、今日はね、監督の、また噛んじゃった、食べたいものランキング、お話しさせてもらいました。噛み噛みは治んないね、これね。方言だと全然噛まないと思うんですけれども、なかなかね、標準語って難しいなと思ってます。で、エンディングということで、本来はね、もう1時間弱、まあ、50分ぐらいのね、収録をしておりますが、今日はね、ワンマントーク、あんまり長いとね、イネコの声を楽しみにした、ね、皆様にはちょっとね、お聞き苦しいかもなと思いまして、噛んだまた、エンディングのコーナーに突入します。もう食べたいものランキングやっておりますけれども、私、スタバにね、毎日2回、1年中、ほぼ毎日です。あ、でもね、実家に帰った時はね、すぐそばにスタバがないんですよ、高知県。うちからもう車でもう小1時間ぐらい走らないとスタバがないもんで、実家に帰った時だけはちょっと我慢しておりますけれども、それでもスーパーで今ね、スタバのコーヒー売っておりますので、それを、飲んでおりますが、まあそうでない時はね、仕事があろうがなかろうが、毎日2回スタバに通っております。ほぼ同じ店です。で、なのでね、最近もうなんかお得意さん状態になっておりまして、もう行くと、あ、いらっしゃいませみたいな、ね、言わなくてもこう出てくるみたいな、あれですよねみたいなのになっております。でね、最近面白いのが、ちょっと慣れすぎてんじゃないかなと思っております。っていうのはね、だんだん仲良くなってくると、こう、私今週は仕事ですとかね、来月は忙しいんで出勤しませんとかね、12月は週に 2回ぐらい入りますとか知らんがなと思っています。あの別に情報必要ないんですけれども、あのもう ほぼね、何人ぐらいかな、 4,5 人の人があの自分の出勤情報を、ね、行くたびにいちいち教えてくれると。で、あの例えばあの車買ったら、車買ったんですねってね、あのいち早く別のね、違う日の別のね店員さんが、ね、急にねこう話しかけてきたりとか、かと思いきや一言も喋らない店員さん、かと思いきやちょっとお姉入ってんじゃないかなっていうね、方もいまして、なかなか楽しい日々を送っておりますが、あのちょっとねスタバって高いんですけれども、これね認められてる、購入の仕方だと思うんですけども、コーヒー一杯いくらだったかな、370円とか80円で、私マイボトルを持っていくので20円引きで367円だったかな、ちょっとこの辺ちょっと怪しいですけども、まあカードというかね、あのチャージして払ってるので、値段忘れてしまいましたが、これね1回買うでしょスタバで、でそうするとレシートをくれるわけですよ。そうするとそのレシートを、持っていくと、まあコーヒーをねもう1杯108円で購入することができます。で例えばね、仕事行く前にね、午前中にスタバに寄りまして、マイボトルにコーヒー入れてもらって、で仕事を済ませ帰りにその、レシートでもう1杯108円で入れてもらうと。なんだけど忙しくて、2回行けない時がありますね。そうすると1回で1回目で1回目というかね、注文した時に、まず、アイスコーヒーお願いしますと、お願いします。それでその注文を受けた後に、おかわりでもう一杯、コーヒーくださいって言うとね、なんかね108円で買えるわけなんですよ。で聞いた話によると、例えば2人で並んでて前の人がコーヒー買うでしょ、その、チケット持って後ろの人に渡してこれで108円で買いなって言うとね、買える場合があるんですね。でこれねちょっとどうなのかなと、もしスタバの方いらっしゃいましたら、別にお金を渋ってるわけじゃないのでね、情報を教えてくれるかとね、いいかと思います。それではエンディング、そろそろお別れの時間となりました。イネコはねちょっと調子悪いんですけれども、また、来週再来週ちょっとわかんないんですけど、もしかしたら監督のトークになってしまうかもしれませんが、また30分ぐらいお付き合いください。それでは。